Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年3月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
はい、ライレージム京都松並です。よろしくお願いします。
そしてもう一方、
週刊ファイトの藤井と申します。よろしくお願いします。
ついに我々プロレスロマンチームがプロレスロマン会、このハマグリ顧問の辺で何回かもうこう積み重ねていきましたけれども、夢の
ついに
そうですよね。もう こんな企画が実現するとはまさか思わなかったんですけれども、ね、はい、藤井さんが私の、ね、松並さんの夢を叶えてくださってい
やもうね、今回夢のような話で、
そうなんですよ、はい、今夜、はい、実は今この収録は3月11日の月曜日の夜10時ぐらいに収録してるんですけれども、はい、実はその3日後3月14日スタン・ハンセンさんと、もう私たちは愛してるね、ハンセンですから、これも継承略の方がいいですよね、はい、今は
そうです ね
直接愛するときはハンセンさんと言いますけれども、はい、はい、もうずっと愛し続けたレスラーですから、はい、スタン・ハンセンと、
はい、継承略でいきましょう、
継承略で、
はい、
そうです、と対峙してインタビューをするということで、はい、前、ご出演いただいた後ですよね、こういう話が出てきたのは、は
い、そうです ね、はい、
うん、で藤井さんが、隅田さん、ハンセンがもしかしたらラジオに来てくれるかもしれないよとこんな口頭向けなことって、ね、ハンセンがラジオ来てくれるかもしれないよ、ハマグリ顧問ね、来てくれるかもしれないよという、ね、お話をいただきまして、はい、でいろいろ調整して、はい、今のところきっと来てくれるはずなんですよね。
そうですね、間違い、もう一応日本に来たという
ね
連絡がありましたんで。
そうですよ。で3月14日の夜、はいはい、心斎橋角座松竹の劇場なんですけど、はい、そこでシンデレラエキスプレスの渡辺さんとトークショーをするということで、はいはい、その前の時間、はい、ね、90分ほどいただきまして、はい、ただいろいろ準備とセッティングを含めて考えると、はい、実際インタビューできるのはまあ30分ぐらいかなとは思ってるんですけど、なかなかね難しいです。その日は、でその6時半までに門座の楽屋に入らないといけない、はい、門座の楽屋にハンセンが入らないあかんのがね、国を通るの話じゃないですかね、これはスタン・ハンセンが門座の楽屋に入らないといけなくて、渡辺さんと打ち合わせもあるから、まあ、6時過ぎぐらいに入らなあかんのかな、はいはい、でこの番組のディレクターの佐山さんはその日 FM 大阪で、生放送の仕事があって、はい、でその後急遽、はい、でこの我々が収録するのはなんと吉本の、はい、吉本興業の本社とだからスタン・ハンセンがこの何話の街を吉本と松竹をこう、ね、行ったり来たりするという
ね、二大お笑いのね
そうなんですよそのハンセンはもともと新日本プロレスか全日本プロレスに移籍しましたけども、うん、今回は吉本から松竹へと
素晴らしい
こう移籍というか移動をするっていうのが 3.14 です、プロレス風に言うと。
いや大阪ならではですよ、
大阪ならではですよNGK から門座へっていうね、
夢のような話ですよね、
夢のような話で
芸人としては
そうなんですよ、そこ分かってくれるかな、ハンセンこの価値を値打ちを吉本から行くっていうね、で吉本の、はい、私、吉本、はい、マネジメント一部してもらってるん で、はい、でそれでまあお願いをしてそのある部屋を押さえてるんですよ、はい、吉本の応接室を、
はい、
ただそのことを知ってんのは、はい、僕が頼んだマネージャーだけやと思うんで、うん、結構もしかしたら吉本の芸人がいらっしゃったら、はい、びっくりすると思うんですよ、
おそらく ね、
はい、ハンセンいるね吉本の本社にハンセン来てるね
っていう、いや鈴木の芸人さん多いもんね、
びっくりすると思うんですけど、うん、はい、その日はちょっと我々がインタビューをして、はい、で終わるや否や藤井さんがアテンドして、はい、今度は門座へねえ、
いやタイトですね、すごくね、でもよくまとめましたね、
いや まあまあでもね、はい、ほんまに藤井さんあっての、ねえー、企画で、
いやよかったです。もう住田さんの夢が叶うなら、
もうでもねそんな叶うもんですな、
うん、やっただね、はい、猪木アジセンと一緒ですよ、
はい、そうですよね、うん、その、う
ん、東洋人にね、あの誰かアジとやるやつはいないんかということで ね、
まあ、はい、リップサービスのような感じで、はいはい、モハメド・アリが言ったら、うん、そこに食らいついたのがアントニオ猪木やった。
それですよ。
そうですよね、はい、そのハンセンさんの、まあ、関係者から、はい、大阪でちょっと時間あるんやけど、うんうん、誰か収録やつはおらんのかとそういう話が藤井さんのところに来たんですよね
その通り
飛びついたのが
飛びついたのが
住みたく、
はい、いやー本当に、うん、前もお話したかもしれないですけど、はい、私は自分の記憶が、はい、一番最初僕の記憶どっから始まるかって言ったら本当に、うん、スタン・ハンセンが新日本プロレスから全日本プロレスへ移籍した、はい、まあ、はい、移籍する前ですかね、はい、正しく言うと正確に言えば、うん、はい、その、うん、突然、はい、全日本プロレスの世界最強タッグリーグの決勝戦の時ですかね、はい、蔵前国技館、うん、ファンクスとブロディ、はい、スヌーカ組が試合をするという時に、はい、ブロディスヌーカのセコンドとして、はい、花道からスタン・ハンセンが現れた、はい、新日本プロレスのエース外国人のハンセンが全日本プロレスの花道から現れて、でその時僕全日本プロレス中継夕方からやってたんですけど、多分56年やったと思うんですよ、はいはい、56年の12月やったと思うんで、はい、僕まだだから、ね、年中組やったはずなんですけど、その時の私は、はい、本当に台所にいる母の勝子のところに走っていってお母さん大変ハンセンがハンセンが全日本に現れたって言ったんですよ。だからもうその時点ですでに僕はプロレスを見てたはずなんですよ。
そうですね、
見てて
ストーリーが、
うん、新日本のエース外国人っていうのは分かってたんだけれども、うん、そのね前の記憶っていうのは、うんうん、なんかね点でしかないんですよね。そこからずっと線でつながってるんですけ ど、はい、確かにハンセンが、はい、僕ね坂口誠二とシングルでやってたりするのを見てた記憶はあるんですけど、うん、なんかおぼろげな記憶なんですよ。でも、うん、絶対ずっと見てたんですよね、はい、ただそこが明確に記憶してるのは、うん、そっから僕の人生は始まるんですよ。
その事件から
最初ですよ、
大事件、
僕の
そんだけ衝撃やった。
衝撃
でした。いやあれはもうプロレスにとって大衝撃な事件でしたもん。
大衝撃ですよ、
ね、
え、もうその話をね、うん、杉作ジェイ太郎さんに話して、この実はね、はい、ハンセンが KBS 京都出てくれるんですよって、この遺跡のこの話をしてたら、うん、はい、いやあの新日本から全日本への遺跡はおそらく世界で最大の人事異動でしょうか、うん、
あ素晴らしいね、それ ね
本当にあれ以上の人事異動ないんじゃないですかね、うん、ないですよね、いろんな、うん、そうそのプロレスだけ関係なくね、はい、プロ野球のトレードとか、はい、ね、うん、そのもいろいろありますけど、政治の世界でも行こう、うん、いろいろ、ね、離合集散繰り返しますけど、うん、はい、ないんじゃないかなっていう、
なかったでしょう ね、うん、ね、じゃああれでだいぶ時代がコロッと変わりましたから ね、
ね、
まあ、新日と全日の立場がちょっと変わったかもぐらいの、ね、
うん、あれ引き抜き戦争が終わりましたも、ね、集結しましたから ね、
もう最後のラスボスですから ね、 ね、っていう、
そうですよ、うん、でもあの時ね、他の選手はねみんなねもう移籍してさよならっていう感じやけど、犯罪真面目やからね、キャンセル の書類を出して1万5000ドルちゃんと全日本に払ってるんですよね、だから
新日本
だ、新日本に、だからすごいやっぱりね真面目な性格なんですよね、
ちゃんと
ちゃんと
結構ねプロレスの世界って、はい、その、まあ、長州選手も新日本から全日本行って、はい、でまた新日本に戻ってくるときに、はい、ね、その師匠に当たる師匠格、うん、はい、正斉藤選手は、うん、紙切れに何の意味があるみたいなこと出ましたよね。契約の紙切れに何の
意味があるね。レスラーみんなそんなもんですよね。
いやいや、めちゃめちゃ意味あるんで、僕らの仕事からしたらね、もう僕らの仕事否定するんで、こんな紙切れに何の意味がある、俺たちを縛るこんな紙切れにみたいなこと言ってて、みんなそうだそうだってプロレスラー言ってたんですけど、
ね、ちゃんとねキャンセル通知書を作って、
もう違い方形なんですよ、うん、もう契約書なんて関係ないのがプロレス界で
会議あったんですよね。律儀な男ですよ。
僕も会場で何回もハンセン選手の試合は見てますけど、はい、まさかね、うん、そういうもう至近距離ですよ。吉本の会議室やから、会議室というかもう応接間ですよ。
ほんまやな、ね、心臓麻痺起こさんようでしたね。
ハートアタック
をね、ハートアタック心配ですよ。もう
その日は、はい、うん、そのハンセンさんは、はい、 奥様と、
うん、あ、そうですね、
お子さんと一緒に来日されてて、はい、いろいろ全国でトークショーされるんですよね、はいはい、でその中の一環でその心配の渡辺さんとトークショーして、その前に僕ら時間いただいて、はい、で、あと通訳の方も同行なさってて、はい、
そうですね、
そうなんですよね、どんだけどんな質問をできるか、
はい、そうね、これはね、これはちょっとね、今まで質問したことのないような質問したいですよね、やっぱりここでは。
そうですね、うん、ありきたりの質問ではなくて、ハンセンもね、答え疲れてると思うんですよね、
答え疲れてるよね、疲れ疲れしてると思います。結構、はい、あの全国各地でトークショーしてますから、はいはい、うん、ね、我々 の、はい、そのこのプロレスロマン界ならではの そんなん初めて聞いてくれ
た、そうね、もうアホみたいな話いいですやん、もう聞きたかった本音をぶつけましょうよ、いい、
ね、この後、はい、CM の後その、ね、はい、質問案を相談しましょうよ、
はい、了解、
はい、いやいよいよですよ、はい、3.14、はい、スタンハンセンがやってきます。
日本で一番知名度の高いプロレスラーですもんね。
そうですよ、不沈感、ブレーキの壊れたダンプカー、はい、何を聞くねんですよ、スタンハンセンに何を聞くねんっていうね。そうな、今まで一番聞かれてるのは何でしょう。
やっぱりライバル、自分のメータッグパートナーとかね、
はい、あ、ベストパートナーとの誰か、
でベスト戦ったベスト
ライバルは誰か、
そこのとこは結構多かったでしょうね、おそらくね。
アンドレ戦のこととかね。
アンドレ戦のこと。
ベイダー戦のこと。
ベイダー戦のこと。で、ラリアート、どうやって思いついたかとか、あるいはラリアートの継承者、誰が一番ラリアートを、うん、継承者としてベストかとか、そういうことは聞かれてると思うんで、そこは省いていって。
そうですね。
で、まあ、まずあの私が質問したいのは、はい、この前の放送でも言いましたけれども、竹内義和先生が目撃したと言っている
気になってしゃあない、
梅田の映画館 OS ですかね、梅田 OS 劇場ですかね、はい、でそこに、アンドレ・ザ・ジャイアントと肩を組まんばかりの勢いで
ほんまかいな
やってきたスタン・ハンセンが、あの血のバレンタインという映画を見に来てて、はい、びっくりしたっていう話は、うん、はい、それはちょっと聞いてみたいなと。それは多分ね、今まで、うん、あまたのトークショーの中で誰一人聞いてなかったと思います。
絶対覚えてないじゃないですか。
本人は覚えてるから。
でもね、うん、アンドレと映画見に仮に行ったとしたら、うん、そんなないですよね。
ないと思いますね、うん、
その、はい、ね、日本でいろいろ巡業行ってる時に、はい、まあ、新日本時代ですよね、はい、全日本でも世界最強タッグ、晩年のアンドレが来てた時はかぶってたかもしれないですけど、はい、うん、あの頃二人が映画行ったと思えないんで。
そう、ね、
新日本時代に、はい、そうですよね、その話はちょっと。
そうや、ね、映画の題名もいいですね、血のジョニー・バレンタインいうのはね。
ジョニーはいるんですよ。もうそのプロレスファンしか分からんギャグを、藤井さんのプロレスギャグが出ましたね。
いやこれ題名覚えてますよ、
血のバレンタイン、
血のジョニー・バレンタイン、
血のバレンタイン、うん、はい、はい、っていうのを
これは絶対必ずしましょう
よ、はい、あと私が、うん、あのケン・タカノさん、
はい、
あのもともと高野俊二さん、新日本プロレスで活躍し全日本プロレスでも活躍し、はい、だから本当にハンセン選手と同じような、うん、まあ、履歴を持つ選手で、はい、もう、日本人とは思えないような、うん、ね、長身のレスラーで、ね、いらっしゃるんですけれども、はいはい、あの方が僕、うん、ツイッターフォロー し合ってて、3人か4人しかフォローなさってないんですけど、なぜか私をフォローしてる、はい、
謎のレスラー
あの杉作さんとの絡みやと思うんですけど、はいはい、杉作さんのイベントでオンラインのイベントで何度かご一緒したことがあって、はい、それでその経緯でフォローしてくださってると思うんですけど、はい、でいろいろコメントくださったり、はい、あのリポストしてくださったりして、うん、されてるんですけど、はい、その中でハンセンさんが来ますって言ったら、スタンが来るんですか先生、ってメッセージが
すぐに
来て、
すごいね、
で普通あのリプライが来て、はい、で聞いてほしいこととして、うんうん、スタンは、うん、ランディーバースと仲が良かった。
あ、そうですね。
ランディーバースのことを聞いてくださいと。あ、ランディーバースとスタン・ハンセンとテリー・ゴディと、はい、当時高野俊二、
はい、
高野さんで4人で飲み行ったことがあるんです、はい、
すごいメンバーですねこれね。
でも、あ、それ多分おそらく1986年か87年ぐらいじゃないですかって言うたら、なんでわかるんですか先生、その頃だよって、2人がその全員が被るのってそのぐらいの時期じゃないですか。
あ、なるほど、
そうですね、そういうバースも日本で活躍してて、
う
ん、
はい、そうですね、
ね、はい、で高野選手が全日本にいて、はい、デリー・ゴディも、ね、はい、ハンセンもいてっていうのは、
はい、
だからそこはちょっと聞いてみたいなと思うんですが、
85年ですよね、阪神が優勝した
のが、そうです、ね、1985年昭和60年なんで、
ね、だから当然そうだね、
そうなんですよ、うんうん、で高野選手が全日本にいたのは、はい、多分86年ぐらいからですかね、カルガリハリケーンズが、
はい、
全日本にいたのぐらいかなと思うんで、ね、お二人は何を、ね、質問事項何か、
僕はもうちょっとあの若いもっと若い時のデビュー当時のことなので、うん、なかなか質問されてないと思いますんでね、
はいはい、例えば
そうラリアットを使う前はどういう技を使っていたのかな何が必殺技だったのかとか、
いやなんか普通みんなねあのラリアット関連のことばかり聞くと思うんですよラリアットの前に何使ってたんですかはなかなかないと思います
でしょう、うん、あとそうですよね、このデビューして、はい、で一回昭和、50年に全日本プロレスに来日、はい、初来日するんですよね。
厳密に言うと最初は全日本やったんですね。
そうですね、はい、でこの時って、まあ、藤井さん見ておられると思うんですけど、うん、記憶あると思うんですけど、はい、あんまりこのパスとしなかったというか、
そうやね、
はい、でその翌年、うん、もういきなり WWF、うん、当時 3WF ですかね、はい、のサンマルチの挑戦、うん、チャンピオンのサンマルチに挑戦して、うん、そこで首折り事件で、はい、もう一躍 ね、もうトップに出るんですけど、その間に何があったのかっていうの、
ああこの間
ね、
その間に何かあったのかなって、その目覚めたこう覚醒したこの、
ね、
はい、何かターニングポイントみたいなのがあったのかっていう、
あそうかそうか
そうか、
は
い、
あれそこ気になりますね。で1976年に三町のに、首を折って、で翌年に新日本に初登場やね。
はい、そうですね。
その時に、新と上田がちょうどタッグを組んだんですよね、同じシリーズで。
はい、
でその時
上田真之助の大会、
はい、だからすごいタッグが、新日本に実現したんですけど、はい、その時初代にしたハンセンが、猪木はやっぱりもうその当時もタイガージェットシンとの戦いがちょっとこう色褪せてきたような感じで、はい、もう完全にハンセンにターゲットを絞って、メインをもう 4試合メインでシングルマッチやってるんですよ、
う
ん、
あもう新日本初登場時で、
そうなんですよ、
はいはい、
だから猪木もやっぱりかなりその実力っていうんですかね、その成長力を認めとったんちゃいますかね、うん、
なるほど、そこの、うん、あのハンセンのこう入場するときにこうボルロープで暴れてっていうところの、あの影響は誰に受けてるんですか、
ね、これ、ね、当然タイガージェットシーンですよね。
ですよね、
はい、これまた面白い話があるんですよ、はい、シンさんがね最近連絡あって、
またシンから電話ないで、
シンさんが連絡あったんですよ。ほんで、あのハンセンは俺のことをすごくいいことを言ってくれると、そして、はい、あのサーベドをそのカーベルに変えたとか変えたとか、はいはい、俺の入場シーンをいろいろいいことを言ってくれる、はい、だから俺はねハンセンとこの年になって今話をしたいから、すぐに連絡取ってくれということでね、でその2人の内容、話した内容とかすっごい気になるんですよ、やっぱり僕。
連絡を取ったんですか。
取ったんですよ。あ、ほんで
藤井さんがつ
ない
で、
そう、ほんでハンセンの由美奥さんが了解しましたということで、はい、2人話したと、長々と話しとった言うから、その一部をちょっと聞きたいっていうのも、
それいいです ね、
それは他の人聞かないです
よ。真とこの時代にどんな話をしたのか
ほんで、あの聞く権利ありますよ、2人はその間
由美さんも OK してくれはったからね、はい、
そっか、
はい、これすごいね、あの当時の新日のビッグ3ですよね、アンドレ、シン、ハンセン、その真とハンセン の、 そのどんな懐かしい昔話をしたかというのを聞きたいなというの
が、
ね、
往年の名レスラーが、はい、でそういう、うん、ハンセン選手とシンは、うん、そのタッグを組むっていうことはまずなかったですよ ね、 すね、もしかしたら新日本時代あるいは全日本で何かあったかもしれないけども、そういうイメージはないけれども、まあそれは巡業で一緒になることはあったやろうし、うん、何回もあったやろうし、はい、っていう中でその辺の、うん、ね、僕らが見えてるこのリングの上で見えてる人間関係と違う人間関係もきっとあるはず で、
はい、そうですよね、
で尊敬もあるやろうし、はい、ライバル心もあるやろうし、はい、そうですよ ね、 ね、ハンセンにブロディのことを聞くのは、うん、まあみんな聞くと思うんで、
はいはいはい、
やっぱりタイガージェットシーンのことを
聞きたい、
ね、聞きたい ね、 ね、今すごい顔で聞きたい、ね、いやいいですね、いいですね、あとそのハンセン選手に他の選手のことを聞く、他の選手、うん、あるいはそのプロレス関係者のことを聞くんであれば誰になりますかね。
そうですね、まあ、僕はまずジェットシーン一本と、はい、
1本ですか、
まあ、天竜さんのこともやっぱ聞いてほしいけど、あの失神事件あったでしょ、
はい、
あの時もプロレスの境界を越えたほんまもう意地と意地の張り合いというかね、
そうですよね、
そ
と、
うん、あっこまで厚くした天竜さんってやっぱり、
ね、まあだから反戦を失神させたんですよね、うん、円髄入りで、そうそう、だからサンドイッチ円髄でしたから、
天竜あの顔面に当たったんですよね、
はい、それで失神して、まあ、恥をかかされたと思ったのか、うん、大暴れして、うん、その後控え室まで、ね、殴り込んでいったっていう、はい、そっか、
だからジャンボとはそんなに熱い試合しなかったけど、天竜とは人間対人間の熱い、ね、うん、試合をしてるんでね、
でタッグを組んでた時期もありましたもんね、うん、ね、うん、そっか、なんか天竜さん、うん、どういうことを他では聞かれてるのかな、うん、でも、うんうん、その初期のプロレスのキャリアを積む最初の初期に、うんうん、そうね、焦点を当てるっていうのはいいかもしれないですよね。もともとだからね、はい、言ったらファンク道場なわけでしょ。
そうなんですよね、うん、で初代日の時のファイトだったらほんまにもうパワーだけのレスラーだって、で当然アマリロで、ドリーファンクシニアに、はい、やっぱりドリーファンクシニアテリードリーに育てられたんだから、
シニアっていうのはこのドリーファンク、はい、テリーファンクの
お父さんですよね、
はい、シニア、
もうね、もうなんか誰もこの日本中でも話した人少ないと思うんですよ、おそらく
聞いたことない、
そのドリーファンクシニアの人間的なこととか、どういう人でやったとか、はい、どういう教え方をしたとか、そういうとこをねちょっと一回聞いてみたいなっていうのも一つ今回、
なるほど、
はい、ありますね、
そうそう、はい、師匠ですもんね、
師匠ですもんね、
うん、確かにそこの結びつきっていうのは、うん、ハンセンのプロレススーパースター列伝にも、はい、そのシニアとの関係出てきてなかったですかね、どうでしたっけ、ファンクスのは当然出てきてましたしね、
そうですね、そこまで書いてなかった、うん、気がしますね、シニアとね、
そうですよね、
シニアはあのドリーの回でファンクスの回でいっぱい
出てきましたね、まあ、いっぱい出てきましたよね、はい、うん、いやそういう意味で、ああそっか、最近またあの映画あるでしょ、エリックの、
そうですね、
エリックファミリーの映画ね、
あれはちょっと見たいね、
見たいですよね、
エリックくんところも行ってる、
行ってダラス
てますよね、
ダラス
ね、
入
ってます、
テキサス州ダラス、我々で、ね、うん、ダラスといえば、うん、もうそのフリッツ・フォン・エリック、
そうですね、
鉄の爪フリッツ・フォン・エリックとその子供たちのファミリーの、ね、ことを思い浮かべますけど、一般的にはだからケネディが暗殺された、はい、ね、場所なんですけど、
そういえばアマリロですから
ね、あ、ね、ね、そう、だからそういうなんかもう僕らプロレスでを通してそのアメリカの地名を学んだ、はい、人間ですから、
勉強させてもらいましたよね、
勉強して。なんかもう先生ですよ ね、またこのハンセンとハンセンもそうですし、
まあそうやね、ちょっと我々のね、うん、うん、そこですね、ちょっと聞きたいってことは、はい、
サプライズのレッスンになった最初の頃ってことですよね、
はい、うんうん、あとはね、しょうもないあれなんだけどね、はい、あのハンセンさん初来日した時に、はい、あの東京に到着した時に、はい、東京の街を見た時に、ここがね、あのゴジラが潰した街やっていうことが第一印象だったらしいんですよ。
あってことはもうゴジラを知ってたし、知
ったそうで、今のゴジラマイナス1を見たんか、その感想はどうだったんか
とか、いいですね、だからそういう、あ、ね、日本にあれだけ来日されてるんで、はい、日本のなんか好きな映画、あるいは日本の、ね、役者、うん、そういうのを聞きたいですよね。
あ、そうです、ちょっと聞いたことないもん、聞きたいですね。
でぜひ僕が、はい、ね、お願いしたのは、はい、ハンセンにリクエスト曲をお願いしてくれ、ハンセンのリクエストした曲を流すっていうのは今までないんじゃないですか、
あ、ないです、
これはすごい、日本のラジオ局の中で、うん、
タイムリーですよ、絶対
それが、うん、でその洋楽なのか、うん、あるいはフォーガックなのか、
アイドルかも分かりませんもんね、
かも分からないし、
奥さんがね、日本人なので日本の曲もいっぱい聴いてるかもしれないですね、普段も
多分奥さんに近い感じのアイドルが好きやったんかなというのを察しますもんね、やっぱり、うん、
なんか似てるアイドルっていらっしゃいます、
いやそれは今ピンとこないですけどね、多分おそらくそういうのを口からこう言ってほしいですね、
そうですよね、
桜田淳子とかね山口百恵とかね
確か山口百恵は昭和
56年、57年
ですか、ね、
もうちょっと56年ぐらいかな、
まあ、うん、だから56年とかだったら聖子ちゃんとかやったかな、
そうか、ちょっと時代
もっと前ってことですよ ね、でも新日本に来たのも52年とかなんで、うんうん、だからそれ以降の日本のことはかなり詳しいとは思うので、
ね、イメージ的にはね、浅野ゆう子ちゃうかなっていう感じ
すごいです 浅野ゆう子
さん。奥さんちょっと綺麗から似てるんですよ、
ね、チョイスしたらびっくりしますけれども、うんうん、まあでもね本当に、うん、聞きたいことはたくさんあるんですけれども、ね、これを今3月11日の夜ですからね、はいはい、14日までに我々この LINE グループで練り上げて、はい
そうですね、
練り上げたんがこれかよって思われました大人が大人が3人ね3人寄って何聞いとんねんスタンハンセンに何を聞くなるかもしれないですけども
そうよね、
なんとかね
煮詰めていきたいですね、
この3日間、はい、そうですよね、じゃあうまいこと言っていいんですけど ねちゃんと話聞いていいんですけど ね
ほんまに、
うん、吉本のあの部屋ちゃんと取れてるかな取ってるはずなんです
けどそっからかい
藤沢松野美さん、
はいは
い、ついにこの日がやってまいりました、
はいはい、
もう爆発しそうです心臓が
もうずっとサンライズが頭の中でもや鳴りやまなかったです。
そうですよね、はい、もうこの日にね、
はい、
もうダメだ、僕ドキドキして緊張してこ喋れないかもしれない、う
ん、目の前にいてますスタンハンセンが、
はい、今夜のゲストはスタンハンセンさんです。こんな日が私の人生にやってくるとはと思うんですけど、ようこそ日本へ。
Welcome to
Japan. Oh, thank you. It's great to be back in Japan again. I think maybe first time I ever do youth on radio.
あ、もう日本に戻ってこれて本当に光栄です。おそらくですね、なんかこれユースをラジオでやるのは初めてかもしれないですね。
おー、記念すべき初のラジオでのユースは、
これ
KBS 京都、京都で流れている隅田隆平のハマグリ御門の編という番組でして、
KBS it's a Kyoto station.
KBS
KBS、
it's great to be on.
もう出れてもう最高です
いや、もう我々こそもう最高で、私は弁護士の隅田隆平と申します。
He's Mr. 隅田隆平 and he's a lawyer.
Oh, well, I'm sorry to hear you're a lawyer.
まあ弁護士だって聞いて非常に残念です
なぜ残念なんでしょうか。
I'm joking.
冗談です。
冗談。で、ラジオパーソナリティ、ラジオ DJ もやってまして、
So he's also a radio personality. He's a disc jockey.
Oh, that's good. Yeah.I'm excited to be here, you know, and looking forward to answering some questions and talking about everything.
ワクワクしてます。で、もう本当になんかもういろんな質問に答えられて嬉しいです。
光栄です。京都の番組なんですけれども、そう、まず私たちちょっと英語が苦手なんで、このね、今回の企画は、はい、通訳さんがついてくださってますということを説明するの忘れておりました。京都の番組なんですけど、京都って思い出ありますか？どっか観光で行ったとか。
This is a program for Kyoto. Do you have any fun memories of Kyoto?
You know, there's so many different you know, major towns and everything. Kyoto was one of the major towns, and I can remember you know, wrestling there a number of times, but it was always a good wrestling town, so that's what I remember a little bit about it.
まあ試合してるとなんかいろんな大きい町から小さいところまでね、まあいろんなところもあって試合するわけなんですけど、まあ京都はなんかメインポイントとしてもう何度も試合してます。はい、そういうまあここで試合した思い出はありますね。
京都府立体育館。
Would you remember the Kyoto Civic Arena or the name of the building?
I think so. You know, I mean, many buildings, they look all the same. You know, we pull upAnd then we move, you know, the next day. So I can't picture the building itself, but I remember a lot of historical things in Kyoto, really interesting to, to me.
まあ会場自体はね、そんなになんかまあどこの会場行って ってもなんか似たり寄ったりのなんか建物で、まあ結局ね、あのそこから入ってそこから出て次の町に行くよっていう、あの行くような感じなんですよね。ただ京都に関してはその会場以外のところでいろいろなんかまあちょこっとあのミニ観光みたいな感じでなんかいろいろ歴史的なものとかいっぱいあるじゃないですか、はい、そういうのは覚えてますね。
ハンセンさんかって清水寺だ清水寺、いやあのブルーザブローディーと言いかれたことありますよね、ブローディーさんと
清水寺。 Would you remember that? You went with Bruiser Brody.
That's right, they took some picture of everything. Yeah, yeah.
ちょっと写真も撮りましたね。
Yeah. You know, a few times Brody and I got to go out andwith the reporter or somebody to take pictures. I do remember that.
そうですね、あのブロディと、まあ、いくつか回って、まあ、大体その時は記者と一緒に回ったり、でそれでなんか、まあ、写真撮影とかやったことはありますよね。
あの今日は大阪で収録してるんですけれども、この建物の近くの添右衛門町っていうところあるんですけど、そこの焼肉屋で昔ハンセンさんが50人前、うん、焼肉をお一人で食べたっていうのをアナウンサーの古舘一郎さんがおっしゃってたんですけど、本当ですかね。
Does the name Soemonjo ring a bell? Because we're recording in Osaka here and it's very close to here. Once you went to a yakiniku place there with the announcer from New Japan, you remember Mr. Furutachi?
Ah, yeah, yeah.
And you ate some incredible amount, 200,000 yens worth of yakiniku when you went with him.
Thank you.
ごっさんです。
あ、食べてたんかな。すごいですよね。で、古舘さんによると、50人前食べた次の朝、またステーキを1キロ食べてたっていう。
And you ate 50 people's worth of yakiniku, but the next day, you were already eating steak again.
Yeah, at one time I was really, I ate a lot of steak and meat, and I loved the yakiniku, and I loved the, you know, the Kobe beef, and just great meat over here, and obviously, you can look at me and see that I still eat a lot.
まあそうですね、一時期本当にもう肉ばっかり食ってる時期がありまして、はい、でもうもちろん焼肉も大好きだし、神戸ビーフも大好きだし、まあ、あの見ての通り未だに何か肉は食ってますけどね。
その日本にいらっしゃる時に、オフの時に映画見に行ったりしたことありますか？
When you come to Japan to work, obviously you have a couple of off days, travel days and things. Have you ever gone out to see a movie?
I used to go to the movie a lot, actually, because a lot of times we'd travel early, and most times we'd get to the next town at 1 o'clock, around 1 o'clock, and the show wasn't until 5:30 or whatever, so we had like 4 hours to kill. And I used to go to the movie time and time again. And one of my main guys that I went to the movie with was Andre the Giant. He loved to go too, you know.
そうですね、あのオフの時はなんか、まあ、時間があるときはよく映画見に行ってましたね、はい、っていうのはなんかよく前乗りであの次の街に移動するわけじゃないですか、はい、で到着があの早いんですよ、あの午後の1時だったり、でそうするとなんか会場が5時半だったりするので、もう4時間とか空いたりするんですよね。で時間つぶしによく映画は見に行きましたけど、でその中でよく一緒に行ってた相手っていうのが、まあ、あのアンドレ・ザ・ジャイアントだったんですよね。
あの私の知人の竹内さんという人が、うん、ハンセンさんとアンドレさんが1981年に大阪の梅田の映画館で血のバレンタイン、マイブラッド、
My Bloody Valentine.
My Bloody.
Does that ring a bell? Because
Valentine.
Apparently his friend Mr. Takeuchi once saw you going to a movie theater in Umeda once, and it was My Bloody Valentine was the title of the movie. Would you remember?
You know, sometimes Yonega, I'd always ask, Yonega, Yonega. I think that's where's the movie theater? When I get to the hotel. And Andre loved to watch... Yeah, watch movies too. And so, I'm sorry. And anyway, the question was,
do you remember going to see My Bloody Valentine down in the Meadow?
You know, I saw a lot of bad movies. I can't remember that one per se, but I saw a lot of good movies, but there's a lot of movies that I've never ever heard of or seen again.
そうですね、映画はよく見に行ったりはしてましたので、まあ、その時っていうのはなんかちょっと覚えてはいないんですけど、はい、よくホテルに入ってね、あの映画館はどこですかって聞いて、でアンドレもなんか映画見に行くのが大好きだったん で、はい、でそれでもう本当もう数々いろんなものなんかいい映画も見ましたし、誰も聞いたことのないような、なんかそういうマイナーなものも行きましたし、もういろいろ行きましたからね、はい、
じゃあ、そうね、ね、その竹内さんが言ってたほんまやったんです ね、 そ、 ね、その目撃しただから、1981年43年前にそれを目撃したってことを未だに言い続けてるんですよ。
43 years ago he said his friend Mr. Takeuchi said that he spotted you and Andre going into a movie theater in 1981.
Yeah, yeah.
So that's probably true.
Yeah, I'm sure it was. We went to the movie a lot, and Andre liked to, you know, go to the movie too, because we just sit in a hotel. I mean, what's there to do till we get ready to go to wrestling? So we ended up going to the movie together a lot.
おそらく本当でしょう。本当によくアンドレとは一緒にもう映画鑑賞してましたんで、はい、もうそれがないとね、なんかずっとホテルで永久にぼーっとしてても面白く、もう なんかしないとね、うん、あのもう退屈なんで、よく映画を見に行ってましたね、当時は。
He couldn't sit in the regular seat, you know, he was too big. So he would always pull from the lobby of the hotel, the movie theater.He would pull the big bench out, out there and set it, and he would sit on the bench and watch the movie because he couldn't get into the chair.
あの映画館の椅子もう絶対使えないんですよ。
使えないですよね。
でかすぎて。だからよくロビーとか、なんかその映画館にあるなんかソファーみたいなものをわざわざ中まで、はい、あの引っ張り込んで、はい、でソファーで座って見てるんですよ。
We must have gone.Maybe 50 movies over time. You know, we went to the movie almost every day. Sometimes we see the same movie because they don't change, right?
だから多分50回ぐらいはなんか映画見に行ってますね、合計。でもで時と場合によっては同じ映画も何度も何度も見ることもあるんですよね。
The hotel room is just boring. You know, there's nothing. The TV, a lot of time TV.Pay TV or whatever, you know, and we didn't even watch TV.
ホテルの部屋にいても退屈ですし、なんかテレビ見てもね、なんかそんな大したものもやってなくて、でなんかもう面白いもの見ようと思っても、なんかお金払わなきゃいけないやつじゃないですか。だからまあそうすると映画になっちゃいますよね。
Yeah, most of the movies were in English, you know, but they were, you know, translating Japanese on the side of the movie, so the Japanese people could read the conversation, but we could actually hear the conversation, which was good.
The movies you're talking about.
Yeah.
そうですね。で、まあ映画見てたら字幕ついてるわけじゃないですか。はい、現地の人も分かるように。ただ自分たちとしてはなんか字幕見なくてもそのままなんか聞くことができるので、まあ楽しかったですよね。
It was good.
あの大阪は阪神タイガースの町なんですけど、あのハンセンさんはランディ・バース選手と友人だったっていう話を聞いてるんですけど、
You know, Osaka is the town for the Hanshin Tigers, and we remember Randy Bass, of course, and we understand that you were friendly with him.
Yes, yeah. I like the Hanshin Tigers.Because Joe Iguchi-san, that was his favorite team. He was the referee for All Japan for many years. And his favorite team was the Hanshin Tigers. So I kind of got into the Hanshin Tigers through Joe Iguchi. And then I end up meeting Randy Bass, you know.
そうですね、なんか阪神タイガースのファンになりましたっていうのは、なんかあの全日本のジョー・ヒグチレフリーが一番好きなチームだったんですよね。でその関係でなんかもういろいろ教えてもらって、ジョーさんに、でそれで知ってなんか好きになって、でまあ後になんかそれでね、ランディ・バースと会うことになって仲良くなったんですね。
バースが、はい。
I don't remember exactly how we ended up meeting, but he, somebody told me, he says, oh, you know, there's a baseball player from the Hanshin Tigers that he looks a lot like you. He's a big guy, you know, and he's got kind of blonde hair and everything, and he looks a lot like you. And on the other side, I come to find out, you know, Randy Bass, he actually was told, oh, you look like that wrestler, Stan Hansen. So we were familiar with each other without ever meeting until we finally met.
あの正直言ってなんかどういう経緯でなんかあったのか誰の紹介だったのかちょっとまあその辺はちょっとよく覚えてないんですけどよくあの会う前はなんか阪神タイガースの選手でお前に似たやつがいるんだよなんかブロンドヘアでこんななんか頭体がでかくてなんかもうこんな風貌のやつがいるんだっていうふうに聞かされてたんですけどあの向こうも向こうでいやスタンハンセンっていうレスラーがいてなんかお前に似てるんだよって向こうも言われてたらしいんですよだからすごいなんか親近感が湧いてたっていうかなんかもう本当に出会った時からお互いを知ってたようななんか気分でしたね
去年そのあのバース選手が活躍して優勝した時以来38年ぶりにタイガースが日本一になったことはご存知ですか?
Do you know that for the first time in 38 years the Hanshin Tigers won?
I heard that.
Since last year would have been the 38th anniversary of when Randy Bass was there and they won.
Wow.
Yeah. それ聞いてます。はい。
I mean, he did so good, you know, and I got to know him pretty well. And, I mean, we'd see each other in other parts of Japan, you know. If he was there, I was there, we'd get together. And, good guy. And I'm glad the Hanshin Tigers won.
そうですね。あの結構なんかあの僕ら移動するわけじゃないですか。はい、同じ町にいるとき、まあ重なるときだって結構ありますよね。そういうときはなんか必ず会ってましたね。まあ、親しくなって、まあとにかくまあ阪神タイガースが優勝して嬉しいですよね。
そうそう、プロレスの話も聞きたいんですけれども。
We want to go into wrestling
now. Okay.
あの私は今。
Me and you.
あ、今からあなたと試合するっていう意味なんです
か。ラリアットされた
首が折れます。I'm
retired. 僕もうリタイアしてるんで引退してるんでもうそれはなしです。はい、
あの私47歳なんですけれども、
wow.
私の記憶はあのハンセンさんから始まるんですよ。
His memory of all the wrestling he watched starts from you.
Is that right? Wow.
ハンセンさんが新日本プロレスから全日本プロレスに移籍して1981年の世界最強タッグ蔵前国技館ブルーザーブロディ選手とジミー・スヌーカー選手のセコンドで出てきた時に5歳だった僕はあまりにもびっくりしてその台所で夕飯を作ってたお母さんにお母さんハンセンが全日本に来たよって叫んだとこから僕の記憶が始まるんですよ
The first memories that he has in life is from the time he was 5 years old, and obviously you know when it's going to be. It's when you left New Japan. You went to All Japan for that big tag tourney at the Kuramae Kokugikan, the right, Sumo Arena, yeah. And Bruiser Brody was with Jimmy Snuka, and then you came from behind.
Yeah.
And he ran into the kitchen and said, Mom, oh my God, Stan Hansen is in All Japan. And that's where his memories start from. He doesn't remember anything before that.
Wow.
That's his first memory.
あのハンセンさんが新日本のエースっていうことはその時点で分かってたんですけど記憶としてずっともう点が線になったのはそれ以降なんですよその5歳の時の強烈な思い出だから僕の人生は本当にハンセンさんから始まってるんです
Okay, so he knew that you were, you know, like the ace gaijin and everything in New Japan but it was such a big deal when you had come over that it left such an impact and a mark on him that he'll never forget that and that's kind of when his he can remember that far back, just to that point. That's when it starts his
wow.
memory.
Yeah, yeah. It was big news, you know. And I was happy to be there. And anyway, ended up working for All Japan and Giant Baba for 25 years. You know, so you know it was a big deal. And I got a chance to get with Brody and.And we had a great run and a relationship too.
いやビッグニュースでしたよね、その時で、そのブローディーとも組むことができて、でそれで馬場さんと一緒に結局なんだかんだで25年一緒に、なんかあのもうそこで全日本でできて、もう非常になんかハッピーでしたね。
あの僕のようにずっともうハンセンさんを見続けてたあのプロレスファン、少年のプロレスファン多いと思うんですけど、ハンセンさん自身は子どもの頃プロレスをご覧になられてたんですか？
OK, not only him, but a lot of people like him have been just the first time they saw you, they've been following your career forever.
Oh, thank you, thank you.
When you were small, did you watch wrestling?
You know, I mean, this is a true story. The very first thing I remember watching on television back in the 1955 or something like that. We finally got a TV, my family, and not every family had a TV back then. And we got a TV. And the very first program that I can remember watching was a wrestling match.
あの自分が初めてテレビで見たものがプロレスだったんですっていうのは、なんかまあおそらく1955年頃だったと思うんですけど、あの家族でテレビを購入したんですよ、
はい、
でも その時代っていうのはテレビって珍しかったんですよね、どこの家庭もなんかあるわけではなく、でそれを買って初めてつけて、なんか出てきた番組がプロレスだったんですよ、これ実話です。
And if I heard the statistic right, that pro wrestling in the 50s was the highest rated show on television.
It was.
Yeah.
It was.
I know. Yeah, well, that's what I heard.
あのデータが正しければ、でまあデータ正しいんですけど、あの50年代っていうのは、あのテレビ番組の視聴率の中ではもう圧倒的にプロレスがナンバーワンだったんですよ。Hey.
And I can still remember how the guy won. He grabbed the guy's arm, stretched it out, and he rubbed his foot on his armpit until the guy gave up.
フィニッシュも覚えてるんですよ、相手の腕をつかみ、そこの
I've never seen that since or...
でそのなんか腕の下をもう一本の足でこすりつけるんですよ、はい、これでガリガリガリガリ、それでなんかギブアップ取ってるんですよね。であの技は前にも後にも一度も見たことないんですよ。
ハンセンさんはその技使ったことないですか？
So you've never used that move in the ring
No, they had always pulled their arm back.
でも必ずそんなことやったらなんかみんな腕を引っ張ってガードしますんで。
そのハンセンさんが子供の頃テレビで見てたプロレスの中で好きな選手いらっしゃいましたか？
Back in the day when you were watching wrestling, a few names that were big.
You know, after that, I don't remember watching wrestling so much until I got into high school, and then I started, you know, you'd see because Terry Funk and Dory Funk, they went to West Texas, and I had a connection to West Texas, so I watched that on Saturday afternoons. So.
あの番組見た後はしばらく実はプロレスを見てないんですよ、あんまり。で高校になってからですね、はい、また少しずつ見始めたのは、でその頃はやっぱりファンクスですよね、テリーとドリーですね、ウェストテキサスで、はい、
I ended up going to college there at West Texas because on football scholarship, but you know the Funks were already there and well established, they had already gone and played football there before me。
でそれで、まあ、結局自分はアメフトで結局大学はウェストテキサスに入って、で、まあ、ファンクスはなんかもうそこのテレトリーでやってるわけじゃないですか、はい、それでいろいろ知ったんですよね。大学もあれなんて言うんですかね、あのスポーツでタダに入れるって、はい、あの
奨学金
の、はい、はいはいはい、あれでなんかアメフトで入ってるんですよ、ウェストテキサスに。あ、はい、
であの職業としてプロレスラーを選ぼうと思われたのはその時ですか？
Was that about the period in time where you decided to take on professional wrestling as your career?
I think, you know, later after, you know, I was there to play football, and I played football 4 years, and then I tried professional football for a couple of years. And then after that, I, you know, ended up through Terry Funk getting into the wrestling business.
まあそうですね。そこではなんか4年間アメフトやって、でその後数年間プロとしてちょっと頑張ってみたんですけど、その後ですね、あのファンクスの関係であの、まあ、プロになることを決意しましたね。
そのプロレスラーなった時の目標のレスラーっていらっしゃいましたか？
When you first broke into wrestling and became and had your whole career ahead of you, was there any wrestler in particular that you said, oh, that's kind of like what I want to be like?
Well, I think that I think Terry Funk was the guy that I got to know him. So I think through knowing Terry, I wanted, yeah, and I was from Texas, and I was a cowboy, and so I think I emulated, probably copied him a little bit in his style, you know.
まあ、スタイル的にはやっぱりテリーでしょうね。自分はもうテキサス出身だし、もうカウボーイでもあるし、あのスタイルがありましたんで、はい。
Dick Murdoch, he was another cowboy, you know, Amarillo, and he was he influenced me too.
あと狂犬ですね、ディック・マードック。
あ、ディック・マードック。
あれの影響もありました、僕。はい。
He was good.
彼はすごくいい選手だったんで、もう全員いい選手でしたけど。
ディック・マードックとタッグで MSG タッグリーグ、
そうですね、
新日本プロレスで出られてました。
With Dick Murdoch during the Madison Square Garden series, you remember that?
Yeah, yeah. I actually, Dickie and I were put together for New Japan, you know. So yeah, that's right.
確かにそうですね。新日時代でしたね。
He was good. He to me, he was one of the bigger 300-pound guys. You know, he was one of the best.
もうそういう巨体300ポンドぐらいの巨体選手の中ではなんか一番もう上の方に入るって、うん、あのいいレスラーだったんじゃないでしょうか、うん、
あのマードック選手をはじめあのいろんな選手とタッグをハンセンさん組んでらっしゃいましたけど一番やりやすいパートナーは誰やったんでしょう、うん、
Okay, so obviously you were tag team partners with Dick Murdoch, but you tag teamed with a lot of other guys.
Yes, yeah, I did.
Who was the easiest to work with to have as a partner?
You know, I really liked Ron Bass.
Ron Bass?
Oh, Ron Bass.
Yeah, yeah, Ron Bass was a you know, good guy, good talent.
彼も非常に実力ありましたね。
He was a cowboy, you know, he was a cowboy guy.
彼もカウボーイでしたし。
You know, so, you know, we got along well. I'm trying to think over here.
仲も良かったんですよね、彼とは。
You know, there was different people, I guess. I'm trying to...
まあ何人かいましたけどね、いい選手は。
Yeah. I mean, there was a number of people that I ended up, you know, I ended up teaming up with Hogan for a little while.
一時期ホーガンとも組んだこともありますしね。
And you know he was pretty he was a little greener than me. You know I'd been in it a little longer, but he had a great physique and you know he
あの時点ではホーガンはまだちょっと青いっていうかね、まだキャリアあんまり積んでなかったので自分の方がまあ、キャリアが上だっていうことはありましたけどただもうね素晴らしい肉体を誇るなんかもう本当に図体のでかい強いレスラーだったんで、まあ、彼も良かったですよね
He had it pretty hard too you know when he broke in Florida Hiro Matsuda who lived in the States but he was from Japan and he was a real shooter and everything and he ended up breaking Hogan's leg the first time I think they went and trained
ホーガンもなんかもう結構過酷な試練乗り越えてなんかレスラーになったタイプですよねだから始めた時はフロリダの方であのヒロ松田選手と練習してる時足を折られてるんですよねスパーリングでだから結構ホーガンもなんか辛い思いしてやっぱり強くなってますよね
But that didn't stop Hogan he came back after that continued get into wrestling so you know that showed a lot about Hogan's character
まあ、それでもやめなかったですよね、うん、まあ、あんなことされたらやめていく選手はいっぱいいると思うんですけど、あれでも続けてね、だから本当になんか彼のハートっていうのを物語ってますよね。
1999年の4月13日に東京ドームで日米レスリングサミットで、うん、ハンセンさんとホーガンさんがメインイベントで対決した時に僕中学生で、もう本当に夢の対決やったんでめちゃくちゃ興奮して、うん、あの時の試合の感想とかってありますかね。
OK、1999 April 23rd OK Tokyo Dome The Wrestling Summit
Right
OK You had a singles match against Hogan
Right
And he was 5 years old five, 中学生 He was in junior high school And that has made such a mark and great impression That one singles match What do you have anything to say about that match? Do you have any memories?
Well, what I remember, I had many matches, but those kind of stick out too. But it was a combination of All Japan, New Japan, and everything together, right? And New York WWF, was involved in it and everything too. So I wasn't even supposed to be on that card. I don't think. I'm pretty sure I wasn't on the card originally, but some kind of problem and everything. And John Baba asked me, he says, oh, we need you to wrestle Hogan. And, really? Okay, if you want me to. So that's how I got into the match. And, it ended up being a good show.
そうですね、なんか、まあ、いろんな試合 してますけどね、はい、あの試合でなんか、まあ、特徴があるのは、なんかもう、あれはなんか新日本スタイルと全日本スタイルと、あと WWF も絡んで、なんか本当にカクテルみたいな感じの、なんか興行だったんですけど、はい、あの試合っていうのは、本当は僕、出る予定ではなかったんですよ。
テリー・ゴーディ was
Yeah, that's right. It was supposed to be Terry Gordy.
そうなんですよ。テリー・ゴーディのはずがなんかまああるトラブルで試合出れなくなって、で急遽なんかまあ直前でなんか馬場さんの方からちょっとホーガンと試合してくれないかっていうふうに馬場さんに言われて、ああはい分かりました、じゃあ僕が出ますっていう感じで出てるんですよ。だから最初から組まれてたわけではないので。
So I mean, this sounds a little kind of braggadocious, but the ticket sales wasn't going that good, and so they put me on the card against Hogan, and like in about 4 or 5 days, they sold like about 30,000 tickets. They really did good.
まあ、こんなこと言うとなんか自慢話みたいな感じになってしまうんですけど、正直言ってチケットの売れ枚数がそれほどよろしくはなかったんですよ、正直言って売れが。で自分のなんかカードが決まって自分が入ることになり、なんか4日とか5日ぐらいでなんかもうそれでなんか3万枚ぐらいなんか伸びたっていう話は聞きましたけど、はい。
Because, Hogan and I, we were partners in New Japan, so a lot of people knew our history, so it was really interesting that all of a sudden we were going to, fight, so a lot of people were interested in seeing that, and he was New Japan, and I was All Japan, so we were separate at the time.
まあ、いろんな意味でなんか興味深い一戦だったんじゃないですか。だってホーガンとの接点って言ってもチームを組んでの対戦するんじゃなくて組んで新日本でやってたし、はい、でその時点では彼はどっちかといえば新日本の選手で自分は全日の選手じゃないですか。だからまあそういう意味ではなんか面白いで対戦するっていう、組むんじゃなくて対戦するっていうことだったので、まあ、そういう意味でもなんかまあ興味深い一戦だったんじゃないでしょうかね。
ホーガン選手のアックスボンバーはもうどう考えてもハンセンさんのウエスタンラリアートからインスパイア受けて、できた技だと思うんですけど、本当にウエスタンラリアートっていうのは発明だと思うんですよね。あんなシンプルでインパクトのある技っていうのはプロレス史上なくて、 本当になんか火薬とか羅針盤とかの発明と並ぶぐらいのすごい発明だと僕は思うんですよ。
Okay, this is incredible. He says, in Japan, if you remember, Hulk Hogan's finishing maneuver was the Axe Bomber. And that was obviously inspired by your finishing move. But he thinks that since you're the one who kind of invented, you're the inventor, and that was like one of the greatest inventions of anything. I mean, that was, it's so simple, yet so powerful and effective. And it's almost like, you know, inventing a record player or something.
Right.
You know, it's like a major invention.
Yeah, you know, I mean, I was the very first, you know, person to, and I named it the Lariat because that is a Western term, you know, that's, you know, a cowboy throws the Lariat, the rope, and gets the cow and everything. Mm. So, yeah, so I started using that, but because that was a move in football, and back then, they outlawed the clothesline. You know, you couldn't do the lariat in football because of the danger to the, you know, people's neck and everything. So I just kind of used that as, developed it as my wrestling move.
まあ、自分が流行らしましたね、あの技を。で、名前をウエスタン・ラリアットってつけたのは、まあ、ラリアットって、なんかウエスタンの名前ですよね。あの、まあ、要は、なぎなわのことですよね。牛を捕まえる、あれのことをラリアットって言うんですけどね。まあ、もともとはアメフトの技なんですよね。まあ、アメフトではクロスラインという言い方をするんですけど、あの、なんか昔は使われてたんですけど、途中から、あの、ダメになっちゃったんですよね。あのもうアメフトはもうあの技使えなくなったんで、はいはい、反則になっちゃったんですよね。あのあまりにも怪我人が続出しちゃって、はい、だからまあでもね、アメフトではまあこれダメになったとしてもプロレスでは使えるわけですから、まあそれで、はい、プロレスで使ってましたね。
そのあの初めて使った試合とかって覚えてらっしゃいますか？
Do you remember the very first time you used it in a match?
No. I know. I used it thousands of times. I don't know. I can't. I try to remember. I.
もう何千回も使ってるんで、あ、すぐにはなんか思い出せないんですけど。
I probably started using it over here in Japan first.
まあおそらく使い始めたのは日本じゃないですかね。
そうですか。
Yeah. I think so.
最初にあの全日本プロレスに最初来日なさった時ですかね。
So the first time you came to Japan was for All Japan. Could it have been that time?
No, it wasn't that time.
その時ではないです。
I didn't win a match.
だって試合に勝ったことないですよね。
あ、その初来日の件。でもあの気になっているのはハンセンさんがウエスタンラリアットをフィニッシュホールドにする前。使う前はどんな技をフィニッシュホールドで使ってらっしゃったんですか?
Before the Western Lariat was your finishing maneuver. What was your finishing maneuver?
I didn't have too many good finishes. I got this more.
そんなにいいフィニッシュはなかったんですね。あのフォール負けがフィニッシュみたいな、はい、その前は。
I didn't win too many.
それほど勝ってないんですよ。あれが出てくる前は。
The Western way is, you know, a bulldog, you know, where you run and you drive somebody's head into the mat. I might have used that a little bit, you know, but I didn't have one until I developed that.
まああるとしてもブルドキングヘッドロックでしたね、勝った試合は。だから本当にラリアートができるまではそれほど勝ってないんですよ。
Yeah.
多くの選手がハンセンさんのラリアットが今まで受けた技の中で一番ダメージ受けたと、天竜さんも前田明選手昨日お会いされたと思うんですけどおっしゃってるんですけど、ハンセンさんの中で一番ラリアットの受けっぷりがいい、ラリアットを技した時に気持ちいい相手って誰でしたかね。
Okay, you know, a lot of the Japanese guys, a lot of the people say that a lot of your recipients or victims or whatever you want to call it who took the lariat says you have hands down the best lariat, the most dangerous lariat.
Good.
The most painful lariat, like Tenryu or Maeda, who you just met yesterday.
Yeah.
So
ラリアットの受けっぷりが良くて、 この選手にラリアットした気持ちいいわっていう。
Now that's a recipient. You're the one who's giving it out, okay? Who was the best to do it to, or who did you do it to that made you feel the best? What was it most rewarding after you took somebody's head off?
Each guy that I did it to.
すぐかけたすべての人間ですね。気持ちよかったです。
I used it. I tried to use it when it was absolutely the finish of the match. I didn't want to use it 10 times. I wanted to use it one time. So I didn't do it many, many times in a match. I tried to, if I did it once, that was it. I either win or I don't, you know, wouldn't use it.
本当に決めようと思ってる時にしか使ってないんで、まあ、あの技は大事にしてるんですよね。そんな一試合でなんか10回も何回もやってるわけではないんですよね。だからここぞとばっかりなんかもうこれで試合を決めてやろうっていう、本当に決める時にしかなんか出せなかった技ですよね、あれは。
Yeah. I, you know, I tried to protect the lariat. I didn't want toUse it too early in the match, you know, where the guy would be able to keep going, you know. I wanted it to be the finish. And I think I protected it well, you know, by doing it that way.
なんかラリアートっていうのは大事だったんで、非常になんかもうあの技だけはなんか大事にしてきましたね。だからもう初っ端からなんか使う技ではなく、もういきなりなんか始まってすぐ使っちゃったら、まあ相手回復する可能性もありますよね。はい、カムバックもできますよね。だからそういう風にならないように、本当に決められる時にあれで仕留めるような技にしてたので、でももう非常にずっと最後まであの技は大事にしてきたと思います、う
ん、私は子供の頃から、まあ、大人になるまでずっとハンセンさんのラリアットを見続けてて、もう、ね、興奮して熱狂し続けてたんですけど、いつもハンセンさんのもう手のひらの上で僕ら観客は踊らされたと思うんですけど、そういう、だから観客を熱狂させるコツというか、そういうのをつかんだ瞬間っていうのはあるんですかね。
He's been always excited watching your matches ever since he was a little boy, all the time up until now. When you always seem to be able to control the crowd in the palm of your hands, everybody gets excited and pops, and you're like totally in control of that venue at the time. What is kind of like, what do you have to do to actually do the crowd control and be like the master of the universe in that arena?
Well, you know, other than after the match, and if I won the match or something, me, you know, going, youth or whatever, you know, I did not play to the crowd. I think I focused more on the match itself and my opponent. And I think that came across to me more than, you know, some people like want to look around and get a reaction, and I did that a little bit, but I was really conscious of just focusing in on my opponent.
なんかよく選手でなんかお客さんを意識して試合されてる方も多いと思うんですよね、はい、なんか周りを気にしながらで、まあ、いろんななんかポーズで、まあ、自分は、ね、ラリアとでなんか決めた後とかユースって言ったり、まあ、そういうことをしましたけど、他の人と違って基本的に僕は客をあんまり意識したことないんですよ、うん、本当に試合のことばっかりで試合に集中して、あんまりなんかお客さんっていうのは見えてなかったですよね、うん、だから逆になんかそれがちょっとお客さんに伝わった部分っていうのはあるんじゃないでしょうか。
リングの上でこれは絶対にしないでおこうとか、うん、ご自身でルールとして決めてらっしゃったことってありますか。
Did you have any lines that you drew like when you were in the ring said this is something I'm never going to do when I'm up here? Did you have any set of rules for yourself?
I had no rules, I don't think.
多分ルールはなかったと思う。無法者でしたね。
I should have had some rules.
作るべきだったんでしょうけどね。
ハンセンさんはもうこの花道入場してくる時からこうロープを振り回して、 あれがもう僕ら子供の時大好きで、わざと叩かれに行こうとして近くまで寄ってギリギリ叩かれへんぐらいのところで逃げてっていうのをやってたんですけど、あの入場シーンっていうのは誰かの影響を受けてらっしゃるんですか？
You know, when you were coming to the ring, you came in with the bull rope and with the cowbell and everything, you're swinging it around, and they, as kids, we all loved that stuff, and we'd always play chicken. We'd go as close as we can, and just before the rope was about to touch it, we'd run the hell away. How did that happen, that entrance, the way of entrance? Did anybody influence you, or did you see something? How did that come out? Where did that come out of?
I don't know. I think it, that's the way I ended up coming out. I take my glasses off. I can't see nothing. I'm going to the ring. Don't get in the way.
よく覚えてないんですよね。ただなんかメガネ外した時はもう何にも見えないんで、もうリングに向かって直進して、で目の前に邪魔なものがいたらそれをどかさなきゃいけないわけですからね。
I mean, you know, I ended up hurting a lot of people, you know, a lot of fans too, and some of them younger kids and everything, and I felt bad about it afterwards, but you know, it didn't change. It didn't change. I said, "This is the way I'm going to do it." You know, I watched Tiger Jet Sane the very first time, second time I came to Japan, and before that, I saw the Butcher, how he went to the ring, and they both influenced me, but Tiger more than Butcher. Because Tiger could go, you know, and he was in good shape and could go. And I said, well, that's the way I'm going to do it, but only with the Western cowboy style.
試合終わった後は少し罪の意識っていうものが、はい、ありましたよ。僕あのファンも何人も怪我させてるんで、子供まで怪我させてしまったこともあるんですよ。ただなんかそのスタイルを崩すっていう考えもなかったし、で昔タイガージェットシーンとかブッチャーの入場とか見て、まあまあ自分もあんな感じでっていうのがありましたし、まあどっちかって言えばブッチャーよりもタイガージェットシーンでしょうね。彼の方がコンディション良かったし、もっと動き回ってたんで、はい。
そのタイガージェットシーン選手とあのここにいらっしゃる藤井さんが間に入って、タイガージェットシーンさんとハンセンさんがあのこの前、お電話だ。
そうですね、
電話でお話しなさったって聞いたんですけど、タイガージェットシーンさんとどんな話をなさるんですかね。
Apparently he got in between a conversation between you and Tiger Jet Singh. Do you remember this?
Yeah.
Yeah. What did you talk about?
You mean recently?
これは最近の話でしょうか。
最近の話。
Yeah.
It's pretty recently.
Pretty recent because I never ever talked to him.
そうですね。なんかそれ以外、それ以前はなんかあんまりなんか口聞いたことないと思うんで、彼とは。
And you know, I think his son called me up first.
最初息子さんからなんか電話かかってきたんじゃないでしょうかね。
And then you know, we had a conversation and everything. And I always, I think I evidently word got back to Tiger Jet saying that I always said, you know, Tiger Jet Sane was instrumental when I saw him that first tour for New Japan. I said, man, that's, I want to develop something like him.
だからなんかそれでなんか話が彼に伝わったのかな。自分はよくインタビューなどでなんか新日本の最初の来日の時、タイガージェットシーンの入場を見て、ああ自分もあれぐらいなんかインパクトのある入場ができたらいいなみたいなことは何回か僕言ってるので、多分なんか その関係でなんかコンタクト取りたかったんですかね。
So being, you know, a cowboy and a western guy, I just kind of moved it all over to how a cowboy, you know, would act or react.
まあカウボーイですし、ウエスタンなんで、まあそれだったらカウボーイはどういうふうに、ああいうふうにインパクトの強い入場をするのかっていうので、はい、なんかこのスタイルになったわけですね。
本当にあの入場のインパクトで、ウエスタンラリアットのインパクト、本当に日本のプロレス史上最高の外国人選手やと日本のプロレスファンはほとんど全員が思ってますよね。
Most of the Japanese fans, when you talk about impact and leaving a mark, leaving an impression and striking a chord, your entrance to the ring in your Western Lariat was hands down like the best out of all the Gaijin wrestlers out there.
Well, I'm glad they think that. That's all I can say. You know, I wasn't thinking to try to. I wanted to be my style and whatever that is. And if they looked at it that way, then you know I'm glad they did.
まあそうなんかおっしゃっていただけるとすごい光栄なんですけど、まあ別になんか人気投票を取るためになんかそういう風にしてたわけじゃなくて、本当になんか自分のスタイルを大事にしてなんかもうそれでもう行きたいっていうそういう気持ちから出てくるものでしたねあれは。
あのハンセンさんの座右の銘というかなんか好きな言葉ってありますか？
Do you have any favorite words or any phrases?
それぐらいです。最後にあのハンセンさんの、曲をリクエストしていただいてこの番組でかけようと思うんですが、お好きな曲何かありますか？
At the end of this, we're nearing towards the end. We want to play one of your favorite songs. What's your favorite song?
Hotel California.
イーグルスのホテルカリフォルニアですね。
聞いていただきましょうか。最後にあの全員でユースをもう一回いいですか。
Okay, at the end we're all at the same time if we could close this with a youth.
All right. One, two, three.
Youth! 隅田隆平のハマグリ御門の編、あっという間にエンディングでございます。松並さん、
はい、
いやー、ハンセンさん帰られました。
いやもう感動ですね。本当にもう熱くなりましたね。もうプロレス小僧に戻りました。
いや本当そうですよね、はい、あのちゃんと藤井さんをアテンドして、はい、吉本から松竹へ、はい、今ちゃんと、はい、アテンドしてくださって、
蔵前へと、
はい、蔵前へと行ったかのごとく、はい、本当にあの昔ね、長州力が藤波辰巳に勝った時に、うん、言ったことあったじゃないですか。俺にだって幸せな、
あ、はい、
何でしたっけ。
何でしたっけ、ありましたね、はい、俺にだってこんなことがあってもいいんじゃないか、
いいんじゃないかみたいな感じで、ね、幸せな日があっていいんじゃないかみたいなことを言ったことがあったんですが、はい、まさしくそんな日ですよね、はい、僕らね、僕も松田さんにとってもね、
はい、
いやまさかでも竹内先生の目撃談が本当やったとははい、皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、では来週もお聞きください。せーの、ハマグリハマグリ。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和6年3月20日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。